Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか、ガモナケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2012年12月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートはお茶の水女子大学名誉教授、作家の藤原雅彦さん。新田次郎、藤原雅彦作、古集サウダーデを踏まえつつ、30年の時を超えついに完成したこの物語について、そしてこの物語を通して見る日本人、日本社会についてお伺いいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
藤原雅彦、1943年旧満州新京生まれ。新田次郎、藤原貞夫妻の次男。東京大学理学部数学科卒業、同大学院理学系研究科修士課程修了、理学博士。お茶の水女子大学名誉教授。1978年若き数学者のアメリカで日本エッセイストクラブ賞を受賞。近年はベストセラーになった日本人の誇り、国家の品格をはじめ、国家の根幹に関わる果敢な提言が注目されている。最新刊は父新田次郎の未完の絶筆を書き継いだ文藝春秋刊、古集サウダーデ。
Let's get knowledge with fun。
ガモナケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートはお茶の水女子大学名誉教授、作家の藤原雅彦さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
文藝春秋から新田次郎、藤原雅彦作、古集サウダーデ、出版となっています。この本は明治から大正期の日本の美しさ、日本人の美風を欧米に紹介したポルトガル人外交官ヴェンセスラオデモラエスの評伝でございますが、そして新田次郎さん、藤原雅彦さん、親子2代で完成させた物語ということになります。お父様が亡くなられたのが1980年で、そこから、まあ、30年以上の年月をかけてついに完成と。
そうですね、本当ついにですね。
まずはそのついに完結ということへの寄せる思いというのはどうですか。
そうですね、まあ、32年間の宿題ですからね、まあやっと果たせたっていうね、そういうこの安堵感ですよね。ぐずぐずしてたら私の方が、ね、死にそうですからね、その前にね完成したっていうね、それが第一とね。第二はね、本当にねうまく完成させたかなと、要するに父の名を汚した可能性があるかないかね。やっぱり新田次郎ファンって今もだいぶいますからね、その人たちに怒られるんじゃないかってね、あるいは褒められるかっていうことですね。不安があります。
でもそもそもこの作品、まあ、あのお父様の、まあ、本当絶筆ということでもあるわけですが、はい、そのお父様新田次郎さんにとってこの作品というのはどういう位置づけの作品だったんですかね。
これはね、あの父が、戦前でまだ独身の頃に、あの昭和6、7年から13年ぐらいまでの間に、あの富士山の測候所にいたんですね。で、越冬を6回ぐらいやってるんですね。その時に冬はもちろん外、体感温度0が50度ぐらいですからね、何もできないんで、本棚に本がいっぱいあって、その中にモラエスの徳島の盆踊りっていう本があったんですね。それで初めてモラエスを知って、はい、そして面白い人だなと思って、要するに自分の結婚した芸者のおようなね、そのお墓、徳島にあるお墓を守りながら日本で死んでったっていうね。そして戦後になって昭和40年代に、あの集英社から全集が出たんですよ、モラエスの全集が、はい、でそれを読んでね、あ、これは書きたいと、その時はもう作家になってましたからね、直木賞も取ってましたから、はい、それで50年代の52、3年から書き始めてってことですね。亡くなる昭和50 5年の2月15日にね、非常に寒い朝でしたけど、冬のね、いきなり心筋梗塞で私の腕の中で亡くなったようなもんですね。で、その1年半ぐらいか2年ぐらいは、ものすごいこの気迫でね、このモレスを書いてたわけですね。やっぱり父にとって、まあ、山岳小説とか歴史小説を主に書いてましたけども、モラエスっていうのはその一種の集大成みたいなね、郷愁とかね、孤独とか、それとこの自然への愛とか、そういうものを歌ってる。自分とのモラエスと新田次郎との共通点が非常に多かったんでね、うん、父もこの郷愁の人なんですね、信州生まれで。そういうことがあってね、自分をモラエスに置き換えたようにね、ものすごい気迫で書いてたんですね、うん、それがね、毎日新聞に連載始めて昭和54年の9月からね、それで2月まで半年足らずでね、いきなりですからね、父にとってはそういう意味で集大成的な作品じゃなかったかと思います。
集大成を道半ばにしてという思いもあっただろうということなわけですね。ということはじゃあいよいよもってという感じですが、それをそのままにはしておけないと。
そうですね、うん、やっぱ私は父の子供の頃から武士道教育受けてますからね、やはり父の無念っていうものをね、やっぱ晴らしたいと思うわけですね。昔なら討ち入りですけどね今はどこに討ち入りしてか分かりませんからね、はい、でもね、私はね、やっぱりね、ほとんど討ち入り的なね、憎しみを持ったのはね、自然の摂理っていうものにね、あれほどね、命かけてかけてたね、父の書いてたその命をね、いきなりこの暴力的に奪い取った、この自然の摂理っていうものに対して非常な怒りをね、悲しみっていうのは全くなかったんですね、亡くなってしばらくはね。もう亡くなって翌日にはこれを書き継ごうと、無念を晴らそうと、こう思っちゃったんですね。で、その父はもう亡くなる時にもうとっても無念だろうと思ったと、それは息子の私に分かりますからね。で、私はその無念を晴らすんだと。それでね、その死んだ翌日ぐらいでしたかね、に今度毎日新聞のインタビューを受けたんですね、はい、それで私ね、軽率にも言っちゃったんですよ、書き継ぐっていうことね、そしたらその翌日ぐらいにね、はい、毎日新聞にデカデカと載っちゃったんですね、はい、で、その息子の数学者の藤原正彦が書き継ぐと、あの時私はね、亡くなる2年ぐらい前に若き数学者のアメリカっていうのを書いた一作だけしか持ってない、まあそれはエッセイストクラブ賞をもらいましたけども、はい、それだけの人間がね、生意気に書き継ぐなんて言っちゃってね、それで私のそういうなんかデカデカと出て、その横に井上康さんがね、この親子が書き継ぐっていうのはね、聞いたことがない話だと、いくら親子でも非常に難しいことだっていうようなことをコメントされてましたね。で、私はもうどっちかというと性急なタイプですからね、もうすぐに無念を晴らしたいと当然思うわけですよね、はい、しかしよくよく考えるとね、なかなかね、この郷愁にまみれながらね、故郷へ涙しながらね、だけど帰らずにね、日本にずっとこういるって、こういうね、思いっていうのはなかなかね、30代半ばじゃ分かんなかったんですね。それでね、少し待とうかと。それでさらにね、すぐに書き継ぐっていうのはね、世間が新田次郎が急死したから、びっくりしてちょっとね、何やぶしていくかなと思ってね、うん、これはちょっとかっこ悪いと、そういうこともあってね、
はい、
もうちょっとね、その父の書いていた年齢にね、近づいてから書こうと、うん、なぜかというとその時の思いは、父が完成したであろうように完成したいと、
うん、
こういう気持ちが強かったんですね、
はい、
したがってね、もうちょっと年取ってから待とうと。で、その間に資料を集めて、取材を全部、父の行ったところは全て行って、父の読んだ資料には全部目を通して、それでやろうと。うん、こういうことで32年かかったんですね。
ああ、それがこの32年。
そうです。
うわ、
数学者はしつこいですからね、もう半分ストーカーみたいなもんですからね思い込んだら命がけですからね、それ一般の人でたら数学の試験でね、
はい、
1時間も考えて解けないからもうすぐ諦めますけど数学者1年3年5年って一つの問題ね、じーっと考え続けますからね、商売ですから、
はい、
32年考え続けるっていうことはね、別に普通のことなんですね
、
だからその特性を生かしてね、ストーカー的にやってたわけですね。
そこでは数学者としての佐賀が非常に役立ったということですね。
他にはほとんど役立たなかった
まあお父様の年齢に近く なるまでこういろいろと準備をされて、
いやもうぴったり父が書いてたの67歳で亡くなりましたから、私67歳の時に書き始めたんですね。
おお、ね、そこもぴったりですね。
ぴったりです。それで書き始めて、うんうん、それでまあこの間ね、やっと完成したわけですよね。
なるほど、そうか、じゃあもうぴったり。ね、そこも
本当は今年のね、うん、6月6日が父の100歳の誕生日なんですね。
今年生誕100周年。
そうなんです、はい、それに間に合わせようと、うん、4月ぐらいまでに完成する予定がね、半年遅れちゃったんですね。
なるほど、
それで、でも100周年にやっと間に合ったんですね。
うん、そうですか。いや、その辺の正確さもさすが数学者という感じがしますけど、でもそうすると30年以上かけて、じゃあ具体的にはどういうところをどういうふうに取材を重ねていったんですかね。
例えばあの父は2週間ポルトガルを徹底的に取材しましたよね。だから私まず父の亡くなった昭和55年に亡くなって56年ですね、1980年に亡くなって81年に父がこの取材に訪れたポルトガルをね、そのままね、父のと同じコース、父はね非常にこのまあプロの作家ですから克明にねメモがあるんですよね。そのポルトガルの取材のノートだけでね9冊あるんですよ。ぎっちりなんですよね、はいはいはい、まあ中に俳句なんかも歌とか書いてありますけども、うん、でその9冊のノートを持ってね、それでこう地図にこう克明にこうルートが書いてある、うん、その通りにねレンタカーを運転して、で同じホテルに泊まって、そして同じ部屋まではね詰まってて取れませんけど、取れる場合には同じ部屋に泊まって、そして同じ料理を食べて、同じ酒に酔って、同じ人々にインタビューして話してと、全く同じという旅をしたんですね。でそれをね結局は81年にやって、またその十数年後にして、でもう一回2000年ぐらいに3回やりました。
そうですか、ポルトガルだけで3回、
そうです、
しかも同じところをトレースしてというような、
そうです、
お父様が見た風景だったり、
そうですね、
いうことになるわけですもんね。
父が行ったのはね1979年で、私が81年で2年後に行ったら、うんね、会った人々がね、父が来たと、ま、勘違いしちゃったのって言われてね、ちょっとがっかりしました
けど30歳以上違うのにな
る、か父は田舎のタコ作みたいでね、私はイングリッシュジェントルマンみたいな感じでますからね洗練されたね、ちょっとがっかりしましたけどね、向こうの人がねすごい似てるからねびっくりしちゃった、
そうです
また来てくれた
ってそうですか。でも
こっちはだいぶ落ち込みましたけど、
ね、でもまあ同じ方にもお会いすることもできて、
そうです、もうびっくりしましたよ、ね、本当にびっくりして、亡くなったって言ったら泣いてる人もいましたからね。
そうですか、じゃあ
でその泣いてたおばさんはね、うん、その10年後にいた時はその人亡くなっちゃっててね、交通事故で亡くなったって言ってね、
年月をかけていろんなこともありつつということになるわけですね。でポルトガルだけで3回訪れて、で、まあ、今回舞台となっているのはもちろん、ね、その国内神戸だったり徳島というところもあるわけですが、です、はい、ここにも何度も
神戸は、ね、3、4回取材に行って、はい、徳島は十数回行きましたね。
十数回、
はい、しつこさだけが数学者の命ですから
いやいやいや、徳島ってのはそれまではゆかりとかあったんですか。
いや何にもないです。
あ、何にもない。
何にもないです。
じゃあモライスを通じて初めて行ってぐらいの。
それで専門家になっちゃった。
じゃあ今では徳島の人よりももしかしたら徳島知ってるかもしれないけど。
まあ徳島に住んでる人にはかなわないけど、うん、あの高校までね、はい、いて大学ぐらいから東京に来てそのままこっちに来てるっていう、うん、ほとんどの誰よりも詳しいですね。歴史も知ってますから。
あ、そうですよね、はいはい、そう。それが何を意味するかまでね。そうです。そうです、ありますからね、うん、そうですか、まあ、この番組は FM 徳島でもオンエアされていますので、はははは、徳島の方もね、もう本当、じゃあもしかしたら見かけた方もいらっしゃるかもしれない、
ね、そうですね、だからここ32年間の間に見たね、うん、特別セクシーな人を思い出せば私ですから Let's get knowledge with
fun。 さて、あの先ほどのパートでもございましたが、まあ、親子2代にわたって一つの物語を完成させるということは、まあ、井上靖さんも聞いたことがないというようなこと、まあ、本当で文学史上おそらく空前絶後かもしれない ということになるわけですよね。
なんかね、あの文春の編集者がね、はい、あの調べてくれたんですけど、うん、なんか歴史書ではね、うん、あの2000年ぐらい前に官女っていうね、あの五冠の頃にできたね本がね、なんか親子でね、なんか成し遂げたらしく10巻とかね、長いやつをね
2000年ぐらい前、
それ
から、ね、経ってますね。
で日本でね、江戸時代の初期ね、はい、だから350年ぐらい前にね、はい、やはりなんか親子親戚でなんか軍記のね、なんかそういうやっぱ歴史ですよね、うん、戦の歴史、はい、あのそういう本があって、もちろんあの文学ではこれが世界初めてじゃないかとね、うん、
そうですね、う
ん、それは個人的レベルで書いてる人いるかもしれませんけど、うん、少なくとも調べた限りではそうだったらしいです。
はあ、そうですか。比べる対象が2000年前とかのものになっちゃうぐらいのレベルということですよね。そうですか。
文学で初めてです、
ね、文学では初めて、はい、でまあ、今回ね、まあ、こういった形で、まあ、ダブルネームで、ね、あの新田次郎藤原雅彦となってるわけですが、はいはい、これを見て思いになるということはどうですかね。
いや、なんか面はゆいっていうかね、あのなんともね、父の声が聞こえるようなね、なんかよくやったっていう声とね、うん、あまり調子に乗るなよって二つの声が聞こえるような、
ね、なるほどなるほど。じゃあそちらもね、どういうふうに本当おっしゃるのかっていうとかね、
そ
う
そ
う、
あるいは俺より一段下に下げろとかねなんか言われそうですよ
なるほどなるほど、そうですか。で、まあ、あの今回ね、本当に分厚い、全部でもう650ページ以上の対策になったわけですが、はい、具体的には冒頭から日露開戦という章までが新田次郎さんの執筆で、はい、まあ、大体分量にすると、まあ、3分の2弱ぐらい で、そこから以降がラスト240ページぐらいが藤原さんの執筆ということになるわけですよ。
そうですね、3対2ぐらいですかね。
そうですかね、はい、はい、書き始めた藤原さんが書き始めた時、1行目を書き始められた時の心境っていうのは記憶に残ってますかね。
国家の存亡をかけた戦いが始まったとね、そういう書き出しなんですよね。
はい、
それやっぱね、うん、ある意味でね、藤原雅彦の存亡をかけたね戦いが始まったと、そういう気負いがありましたね。っていうのはやっぱ至福32年ですよね、はい、それでね、やっと1行目ね、うん、待ちに待ったのを書き出しましたよね、うん、やっぱね、どういう書き出しでしようかね、そこのとこちょっと気負いましたよね。それと、まあ、気負ったってことと、あと父とのこの連結がね、うまくいくようにね、少なくともその頃は父の文体をね、少し真似ようかなっていうね、うんうん、あの父の文体っていうのはね、この短い文体を立て込むようにやっていくのが父の文体なんですね。ピッピッピッっていうね、だから最初はね、そういうことを気にして、それでその気負いが、その国家の存亡をかけた戦いが始まったっていうね、そういうので
藤原さんご自身の気負いがかなりここには入っている。
そうですね、
うん、国家の存亡をかけた戦争が始まったというのに、
よし行くぞっていうね、それも山賀流陣太鼓ですから
そうですか、うん、で、まあ、あの文体の話も出ましたけど、その文体とか表現でやっぱ特に意識されたことというのは、やっぱりその新田次郎のものを引き継ぐというところ
ですか。そうですね、うん、でね、最初はね、ずっとね、父が完成した通りに書こうと、父の文体で書こうと強い思いあったんですね。でね、書いてるうちにね、やっぱそれ不可能だっていろいろ気づいてきたんですね、うんうん、やっぱ父には父の文体個性があってね、私は父の文体に非常に似てるんですね、うんうん、だけどやっぱね、この感覚的なものがこう違うんですよね、うんうん、それでね、しばらく書いてから父と同じようには書けないと、うん、で藤原雅彦は藤原雅彦で、自分自身のこう書き方っていうのはもう32年間にできちゃったんで、うんうん、それでね、もうここから逃れられないと、うんうん、じゃあもうしょうがないと、要するにもう父のね、全体の、まあ、5分の3書いたけど、残りの5分の2をね、バトンを手渡されたものとして、自分での文章で藤原雅彦が全力を出して、そのバトンを受け継いだと、そうやるしか他ないんだと思って、うん、父の思った通りに書くっていうのはね、だんだんね、あの意識しないようになりましたね。
あ、新田次郎になりきるのではなくて、あくまでもバトンを受け継いだものとして全力でいこう。
そうです、そうです。もう書き始めて2月か3月後にもうそう思っちゃいましたね。
なるほど、
不可能だと。しかも父はね、こう自然描写がもう日本一世界一うまいですからね、もうとてもとてもね、私で太刀打ちできないんですよね。やっぱり山に6年もね、7年もいて、世界山あっちこっち行ってますからね、自然描写にかけてすごいんですよ、呆れるほどですから。私はね、それはね、ちょっともう一生懸命ね、真似しようとしたけど、全く不可能でしたね。だから自分は自分の持ち味を出していこうと、長所はね、そういうふうに 割れて早い機会に思うようになりました。
なるほど。じゃあご自分はご自分の土俵の中で勝負しようと。
そうです。そうです、
僕が思ったのは女性の表現とかやっぱり。
そうですね。父はもう鉄頭鉄尾女にモテませんでしたから、私アメリカにいた時はオリエンタルプレイボーイとして鳴らしましたからね。まあ本当はそれほどでもないんだけど。だからね、あの女性は父はね、一番不得意な分野なんですね。私は一番得意な分野ってのはちょっとオーバーですけど、あの割と得意なんでね、女性のことは随分ね。
そうですね。
で、モラエス自身が日本の女性に非常に魅せられてるんですね。はい、幕末から明治の頃来た全ての欧米人というのは例外なく日本女性にね、圧倒されてるんですね。これはもう本当に不思議ですよ。要するにね、この希望法を回ってね、アフリカを通って中近東を通ってアジアを回って、原住民をずっと見てきて、極東の一番端の端の最後の国、日本に来たら突然ね、全く違う人種がいたと。欧米人よりはるかに道徳心の高いね、礼節をわきまえた。とりわけ女性に至ってはね、日本の女性っていうのは欧米の女性に似てるんじゃないんですよね。欧米の上流階級の女性に似てるんですよ。恥じらい方とかね、この自分をこの表に出してこないで控えめに、あるいはもうほんのね、ちょっとしたね、指先の動きとかがね、最上流階級、こういう人見てどぎも抜かれたんですね。で、モラエスはそのやはり日露戦争前ですけども、やっぱそれにどぎも抜かれてるんですね。だから非常に多いんですね。だから私もね、あのそのことについて非常に多く書きました。
藤原さんがお書きになった部分っていうのは、まあモラエスの本当に隠居してからのとこがメインになってくるわけですから、当然描かざるを得ないし、
そうですね、
ということになるわけですね。
そうですね。要するにその亡き妻お嫁のね、お墓を守るって、そういうあれで日本に永住することを決意したわけですからね、よほどのこの魅力がないとね、それを故郷に親戚もね、兄弟も、親は死んでましたけど兄弟はいるしね、友達もいるし、 でいつでも帰れるお金も山ほどありましたから、でも帰らないでね、じっとそのお嫁のお墓をね、それからその後一緒に暮らした小春っていう人の、それを守りながらね、徳島ね、そういう思いを書いています。 Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートはお茶の水女子大学名誉教授、作家の藤原正彦さんです。文藝春秋から新田次郎、藤原正彦作、古集サウダーデ、出版となっています。この本の内容にも触れていきたいんですが、物語は明治から大正期の、まあ、日本の美しさとか日本人の美風を欧米に紹介したポルトガル人モラエスの表現となっていますが、タイトル、古集サウダーデ、このタイトルについて改めて教えていただきたいんですが、
このね、あの古集というのは父がサウダーデをそのように解釈したんですね。サウダーデっていうのはなんかあのブラジルではちょっと発音違うらしいんですけどもね、
サウダージっていう感じですかね、
はい、違うらしいんですけどもね、そのポルトガルやブラジルとかそういうところでは、要するに過ぎ去った過去のね、いろいろな悲しい思い出とか、あの懐かしい思い出とか、そういうものをね、ちょっとこの甘い感傷とともにね、思い起こすと、こういうようなね、そういう感情なんですね。それでこれはね、今でもポルトガル人にとってもブラジルの人にとってもね、最も重要な単語なんですね。もう全ての人が、例えばね、あのサッカーのラモスっていう選手、あの人ブラジルで、
はいはい、
なんかね、サウダーデっていう言葉出たら急に涙ぐむわけね。で、彼はね、ブラジル人はみんなサウダーデって言葉を聞いた瞬間に涙ぐむんだと、ポルトガル人が全く同じなんですよ、
はい、
モラエスのね、著作にもこのサウダーデのことが山ほど出てくるんですね。で、だから父はこのテーマがサウダーデだと、この過ぎ去った過去をね、甘い感傷とともに思い起こして泣き濡れるとかね、そういうようなね、単に郷愁とかね、追憶だけとはちょっと違うんですね。そこに甘いね、なんとなく甘い感傷があるんですね。
なるほど。
昔の幸せをね、ほのぼのと思い起こす とかね、涙ながらに思い起こすけど、それは甘い感傷としてなんですね。こういうね、複雑なね、しかしね、日本人にはよくわかる感情なんですね。
ちょっとかなり演歌的な感じがしますね。
そうなんです。私もね、初めてこの のサウダーデを一番表しているというこのファドというね音楽がある、ね、民族音楽はね、例えばスペインのフラメンコとかフランスのシャンソンとかね、イタリアのカンツォーネなんかと同じようなやつでね、ファドっていうのがあって、でこれ聞いた時ね、やはりその自分のね父親があの海に漁師に行ったまま帰らなかったとかね、自分の恋人がとかね、そういうようなね歌なが多くて、ほとんどの歌詞がそういう人間の根源的な悲しみを歌うのはね、もう40以下じゃダメだと、もう40代50代60代の歌手がね、みんな綾乃子みたいなばかりでしたよねそれが次々に出てきてね、すごいんですよ。ところが聞いた瞬間もうね、あ、演歌だと、日本人は聞いた瞬間直ちに好きになりますよ。ポルトガル行ってね、ファドレストラン行ってね、夜暗いとこで綾乃子出てきてねその悲しみをね、甘い悲しみを絶叫するとね、もう日本人は瞬間ですよ、とろけ込みますね。もう隣のスペインのフラメンコはね、恋を謳歌してるのでしょ、全くないんですよ、泣き濡れる歌ばかりでね、よくこんな人々が世界の、ね、征服したようなもんだよね。私はだけど日本人って非常に分かりやすいと、でモラエスも著作の中で日本を最も分かる人間は外国人はポルトガル人だって言うんですね。それが余計このモラエスが日本人に惚れ込んだね、日本に惚れ込んだね、一つの大きな理由じゃないかと思うんです。
単なるノスタルジーじゃない、
違うんですね、もうちょっと違うんですね、
もうちょっと悲しみとかこう湿度が伴っているみたいな、
そして甘い感傷も伴っていると。そしてポルトガル人ブラジル人が今でもサウダーデって言葉聞いた瞬間に涙ぐむという不思議な魔法の言葉なんですね。だから私もね、父がその旧札のね、はい、取材ノートを残してそれを持ってて、父は至るとこでね、少年にも少女におじいさんおばあさん、中年誰にでもね、あなたにとってサウダーデ何ですかって聞いてる、私も会う一言に聞きましたよね。それでやっぱね、そういうもんだってことが分かっててね、もうちっちゃな子供に聞くとね、サウダーデっていうのはね、好きな男の子のことなんだよねそんなね小学生もいましたからね、それぞれに違うんですけどもね。
なるほどなるほど。でもやっぱりその本当に真髄というかっていうのが分かってくるのは、やっぱ年を重ねてって、
そうです
いうことになるわけですね。
でも例えば僕が父の亡くなって翌年行ってね、父がそのアントニオ少年っていうのに会った時8歳ぐらいで、私が会った時10歳ぐらいでね、父も一緒に写真撮って、私もそのレストランでボーイとして働いてたんで10歳ぐらいの時撮ってるんですよね。それで一番最後に行ったのが彼が30ぐらいの時ですよね。彼も懐かしかったけどもね、僕も懐かしくて、向こうも覚えててね、で彼にとってね、サウダーデって言ったらね、どういうものかって、その時はね、そんなようなね、好きな女の子、そういうようなこと言ってたけど、30年になっていったらね、やっぱ死んだ父親のことだとかね、そうやって涙ぐんでんですよね。だから、あ、こういうもんだなと思いました。年とともに、ね、この成長とともにね、中身が変化していくようなものですね。
なるほど。そしてそれが非常にその人自身にとっても大きな位置を占める、
非常に大きなもんですね。
なる、
女子高生にね、はい、20年ぐらい前2回目に聞いたら、ね、真っ赤になっちゃいましたよ。自分の好きな男の子のことだと思ってるからね、サウダーデとは、もう真っ赤になっちゃって消え入りそうになりましたからねだからね、それで30ぐらいになるとはっきり、やっぱ25ぐらいから分かってくるんですね。それでもこれは涙ぐむもんね、そういうもんなんですね。ある程度過去が蓄積しないと、そういう甘い感傷を持って涙とともに思い起こすっていう過去がね、ある程度蓄積しないとよく分からない感情なんですね。
そしてメンタリティとして、やっぱそこは日本人とかなりこう通ずる、
同じ日本人はその過去のね、その悲しい思い出とか恋人との別れね、これを泣き濡れて思い出しながら生きていくっていうね抱えながらね、こういう日本人でありますよ、
はい、ね、そうです
ね、ちょっとマゾ的なね、ポルトガル人が全く同じなんですよ。すっごい優しい国民でね、初めてポルトガル行った時ね、一体こいつらヨーロッパ人かと思っちゃいましたよね。全く白人ですよ。だから全然他の白人と違うんですよ。私もアメリカ、ヨーロッパに何年も暮らしてますけど、全く違うんですね。
はあ、そうですか。ね、涙こらえて編んでます的なものを分かっちゃう。
そうなんです。
どうなわけですね。
ええ、まあ、ポルトガル人もね、涙こらえて編んでるの聞いたらね、みんなね、そこなよ、もう。
分かる分かるっていう感じなんです
ね。すぐですよ。
で、まあ、 新田次郎さんはそれを古習と、まあ、表現したということになるわけですけどね、はい、そうですか。じゃあ藤田さんにとってサダーデっていうのは何ですか。
やはりその父とかはね、うん、そういう母とか子供の頃ね、あの幸せに暮らしてた頃とかね、戦後引き上げてきましたから、私ね、父がシベリアの収容所に入れられて、母が子供3人連れてね、兄が5歳、私が2歳、妹1ヶ月と、でやっと命から帰ってきて、それで中央気象台の官舎ね、竹橋にあったんですけど、そこの長屋にね住んで、焼け跡の中のね、何にも食べ物なくて、ご飯に醤油かけて食べてましたけどね、もうあの時ほど幸せの時とほとんど思い出せないんですね。もう何にもないところにね、焼け跡にさんさんと光が輝いて、それでみんな家族5人がね、戦争にで死なないでね、みんな帰ってきて今食卓を囲んでると、毎日笑い転げてましたよね、うん、そういう時はやっぱサウダーで感じますよね。あの頃に、それでラジオでね、のど自慢なんか聞きな、笠置静子とかね、で私がそれ真似すると父が褒めてくれたりね、時々カーンなんて言われちゃいますけどね金一つになって、ね、あの頃はね本当にやっぱサウダーで感じますよね。他にもね、あるいは今までにね別れた女の子ね、これ女房聞いてないと思いますけどね別れた女の子を思い出して、 夜中に思い出したりするとね、サウダーでどうまずほろりとね、女房にこの教えませんからラジオ、
まあ、あの今回の主人公モラエスも、まあね、本当にそのサウダーデで生きてる人間という感じもするわけですが、そのモラエスという人間の魅力っていうのは何なんですかね。
やはりここね、あのメンタリティが日本人に非常に似てますよね。それの非常にあの、まあ、極端っていうかね、例えば、まあ、だからこそ彼が日本の魅力によく分かったんでしょうけども、例えばね、彼は日本人っていうのはね、自然の魅力を楽しむ天才だって言ってるんですよね、うん、もう何でも、例えば庭の作り方にしてもね、もう盆栽にしてもね、何でもね、とにかく自然を徹底的にね愛し楽しむね天才だと。それで彼は本当に彼自身がそうなんですね。だからそういうね、このモラエスのメンタリティが日本人に非常に似てると、うん、そしてその故郷をね、非常にポルトガルを愛していたと、それで日本をも愛していたと、そしてその郷愁と日本への愛の狭間でね、サウダーデの中で泣き濡れながらね、亡きおよねのお墓を守りながら死んでいったと。これはやっぱね、日本人的な情緒ですよね。だからみんな共感すると思いますよね、うん、この情緒にはね、うん、とてもポルトガル人というか、もう日本人みたいなね、うんうん、日本人より日本人的な、うん、それでポルトガルでは有名な作家ですからね。
そうですね。そしてまあそんなモラエスが愛し、まあ、最終的には対の地となったのが当時の日本、まあ明治大正昭和初期という感じですが、当時の日本、あるいは日本人っていうのはどういうものだったんですかね。
彼はね、うん、あの日本のことをしきりに書いてね、うん、特に日露戦争の頃はね、日本がいかに素晴らしいかと、要するに明治維新以来ね、もう本当に遅れたどうしようもない国だったのが、文化的には遅れてませんけど、文明的には遅れてたんですね。それがもう一念発起してね、一気にこの近代国家になって教育制度を整えて、もう全てをやしたと。そしてね、その中心に天皇陛下を中心にまとまっていたと。そしてそのすごい勇敢さ、愛国心とともに素晴らしい優しさとか即因ね、弱者への涙、こういうものを兼ね備えた、もう本当に素晴らしい。で、彼はね、どうもそれをね、大航海時代のポルトガル人ね、ポルトガルの唯一の栄光の時代ですよ、16世紀、15世紀の、あの頃のことを思い出してね、あの頃のポルトガル人は、その今の日本人だったんじゃないかと、明治時代ですよ。こういうことでね、書いたんですね。で、あの頃ね、その明治時代ってのは、ポルトガルが本当に落ちぶれてるんですね。それで、そのうちにね、王様がね、暗殺されたりね、それで国がめちゃくちゃになって、共和制になったりしてね、もう暗殺のね。で、国がめちゃくちゃだと。この時に、日本を見習いと。ポルトガルの母国もね、王様を中心に、そしてみんなで盛り上がっていこうじゃないかとね、そういうね気持ちもあったんじゃないかとね、うん、で私にとってそういうような愛国心っていうか、国を愛する心、その祖国愛と私が呼ぶものはね、 どこの人々の祖国愛っていうのも美しいんですね。中国人が愛しようとね、ガーナ人が自分の祖国、生まれた故郷を愛する、すべて美しい情緒なんですね。だから私は特にそのモラエスの国を思う気持ちね、これに非常に打たれましたね。
そしてまあそれ、モラエスの目から見た日本、まあ当時の明治だったり大正の日本の姿というのがやっぱりこう美しく見える。
そうですね。それポルトガルのこれから行くべき道を照らしてるんだと、うん、日本人のようになるんだと、うん、こういうことを一生懸命伝えようともう必死になってましたね、うん、いかに素晴らしいかと、うん、それでこれはね、ある意味で今から考えても明治時代の日本人っていうのはね、もう極端にね、例えば命を捨てるのを怖がらないと、しかし本当に優しい国民なんですね。もうありとあらゆる美談っていうのはほとんど明治に作られていてね、例えばエルトゥールル号なんてトルコの船が難破してたら、もう紀伊半島の先の島々の島の人々が台風の中もう命を懸けて救ってね、それでそれを明治天皇が同乗して軍艦2隻でイスタンブールまで送り届けてやるとかね、あるいはポーランドの孤児ね、シベリアに残された、それをこの帝国陸軍と日本赤十字がね、各国がみんな拒したんですよ。新しい誕生したソ連との関係悪くなるって、それを日本が引き受けて、それで日本に栄養失調の孤児を連れてきて病気を治して、そして何ヶ月か静養させてからポーランドまで返してやるとかね、本当にこういうね優しさね、あるいはロシアの捕虜をね捕まえて、そしてこの松山とかあちこちでね、本当にこの優しくするんですね。第一次大戦のドイツの捕虜だって徳島の鳴門に来ましたけど、もう本当に優しくねやるんですね。街を出歩いてよいよ、こんな捕虜なんて世界中にいないんです。本当に優しかったんですね。非常にユーモアを果敢であると同時に非常に優しかったと。だからこれはね、私はモラエスがポルトガル人の進む道を日本人が照らしていると、そういうふうに形で書いたんですけど、今我々がそれを読むと、日本人が今ねおかしくなっていると、この日本人のこれからの行く末を明治の人々が照らしていると、こういう意味合いもあって私は詳しく書いたんですね。
明治の日本が持っていた良き特質を現代の日本人が学ぶ上での大いな参考にもなる。
そうですね、そうですね、そういう気持ちもあったんですね。だからそれは去年文春新書で書いて日本人の誇りとかね、はい、5,6 年前に新潮新書で書いて国家の変革とか、それに相通ずる部分がそこにあるわけですね。
じゃあやっぱりそこの辺の本当に、まあ、藤原さんのお考えの通底する部分がここにも色濃く反映されて
ですね。それから日本人が特に鋭い、世界でも圧倒的に鋭い美的感受性ですね、うんうんうん、自然に対する鋭敏な感受性ですね。これ芸術だけじゃなくて、もう一般の普通の暮らしにもあるね、こういうものはやはり日本人が捨ててはいけないと、うんうん、そういうことも含めてです。
Let's get knowledge with fun。
先ほど来のパートでもちょっと話が出ましたが、やっぱ日本女性は様々な面で美しいということも描かれてます、うん、やっぱそこは声を大にして言いたいところ。
そうですね、うん、私がねアメリカの大学で3年教えてたんですけどもね、あの頃プレイボーイだったかなんかの雑誌でね、アンケートあったんですよ。でどこの国の女性が一番セクシーか、うん、日本の女性はナンバー2でしたね。1位がねスウェーディッシュかな、スウェーデン人で、2位が日本人でね、はい、ちなみに男性見たらね、確かね、なんか36位かなんかね、アフガニスタンかなんかの次でして、ちょっとがっかりしましたけどね。
かなり開きありますけど、
ね、今でも日本女性っていうのはもう圧倒的に評価高いんですね。なぜこんな高いかね、本当に高いですよ。そう、男性としてはね、嬉しいようなね、男性のことは誰も褒めませんからね。ちょっとがっかりです、
ね。ちょっとがっかりですけどね。でもまあ、この明治時代もまさにそういう美しい美、という部分では日本人女性は非常に持っていた。
そうですね、だって、ね、昭和になったってね、うん、東京に暮らすっていう本が岩内文庫にあるんですけど、うん、イギリス大使館、ね、にいたサンソムっていう外交官の奥さんはね、本書いて東京に暮らすと、うん、その本読むとね、女風呂に入るのがね一番の幸せだと、うん、要するに日本女性の優雅で上品なね、この身のこなしね、隠すような隠さないようなね、何とも言えない優雅なね、本当に美しいって言うんですね。そういうふうに書くぐらいね、昭和になったって戦前まではもうそうだったんですね。日本女性の優雅さ、上品さ、
そうなんですね、そうか。 ね、でもそれが面々と続いているということが、
まあ、今の女風呂そんなに上品じゃないって女房が言ってましたよ。
そうですか。まあまあまあ、でもね、まあプレイボーイでもちゃんと評価されるぐらい、それはね続いてるということで、
それは昭和40年代の後半です。
そうですかね。まあそれは本当に嬉しいことなわけですけど、藤原さんはね、先ほどのパートでもありましたが、本当に多くの書籍とか発言にも通底するものがございますが、本当一貫した軸としてありますけども、改めてこの物語サウダーデを重視した上で、今の日本とか日本人への藤原さんの思いっていうのはどういうものがありますかね。
そうですね、やはり日本というのは戦後ね、とにかく GHQ とアメリカですよね、戦前の文化とか伝統とか歴史とか全てこう否定されましたよね。でね、やはり文化の断絶があるとね、やはりね自信を持てないんですね、うん、だから日本人ってのは今でもね、このうなだれて歩いているようなね世界を、これじゃねちょっと日本うまくいかないんですね、全てにおいてね。だからいかにね日本人というのは高く評価されていたのかと、もうそれはね幕末から明治維新にかけて来た人々が非常に多くの見聞記書いてありますから、それを見ても明らかですし、特にこのモラエスがねどういうことを考えて書いてヨーロッパに伝えていたかということを考えるとね、本当に日本人というのは誇りを持ってね、で今でもこの外国の真似ばかりしてるけど、本当はもう日本人が先頭を切ってるんだと。例えば日本人の武士道精神にせよね、武士道精神の中核なりの即因ですよ。即因というのは弱者への涙ですよ、同情共感涙ね、これをね中心に据えてね、世界は今例えば帝国主義が200年跋扈して、それで滅びたと、共産主義が74年跋扈して滅びたと、そして今新自由主義がリーマンショックユーロ危機と滅びつつあるんですね。その後どうしていいか世界は分からないでいるんですね。日本人が今こそね、こういう日本人が持っていた国柄ですね、特にこの今言った即因とか卑怯を憎むとかね、あるいは美的感受性、その中でも物の哀れとかね、こういうものをね前面に押し立ててね、世界を変えていくと、こういうね胸を張って変えていくと、日本が一番トップを走ってるんだからね。だから今世界で最も好かれてるっていうのを統計で言うと、いつも日本がトップなんですね、あるいはトップクラスなんですね。そういうことをねやっぱりきちんと知ってね、日本人らしさを日本人が取り戻して、国柄にはもっと他にもね、子も大事だけど公を大事にする、あるいはね金を蓄積することよりも徳を蓄積する方が美しいと、自分の主張を激しく主張することよりも人の気持ちを察することの方が美しいとか、こういう美醜感覚、こういう日本人の特有のね、こういう国柄、それでその底にあるこのさっき言った美的感受性、物の哀れ、故郷を懐かしむ心、こういうものを取り戻して素晴らしい社会国家を作っていくと、これがね世界に対して日本が一番この貢献できることなんですね。そのためにはまず自信を持たなきゃいけない。いかに素晴らしい国日本人はこしらえてきたの、世界の七大文明の一つと、他はキリスト教文明とかイスラム文明とか中華文明のバカでかい文明、日本ってちっちゃな島だけでね、要するに高度の文明をね築き上げてきたと、それをみんながこう評価していたわけですよね。だからこれを取り戻さなきゃいけないんだと、欧米の真似をいつまでも続けちゃいけないんだと、欧米も完全に今行き詰まっちゃってるんですね、デッドエンドに入っちゃって、そういうことは私はねいつでもね国民を鼓舞したいんですね。これもその文学作品を読んでね、こういうふうに日本は高く評価されたんだと思っていただければありがたいと思いますね。
なるほど。
何もねその世界中の武力を持たなくたってね、こういう美しいね情緒とかを持っていたということで、十分に自信を取り戻せますからね。
今後もその本とか発言を通して世に通っていきたいことはそういうことになってくる。
そうですね。だから父の作品を書き続くときはそんな思いは全くなかったですよ。とにかく父の無念を晴らしたいと、父の完成したであろう通りに書き継ぐとなく、しかし書いてるうちにね、あなんだ自分が国家の変革や日本人の誇り等で言ってきたとつながってるものが通底するものがあるんだと、これに気づいて、そして自分自身のものをバトンタッチを受けて書いていこうと、こういう気持ちになったんですね。
そういった意味でもこのサウダーデ古集というのは非常に、まあ、藤原さんご自身にとっても非常に大きな意味のある仕事だったと、ね、いうことになるわけですね。
本当の父の集大成で私の集大成っていうかね、
そうですね、
そういう二つがの合作になったわけですね。
ね、まあ、こういった本当大きな仕事を、ね、今終えたばかりというタイミングではありますけれども、 これからその執筆のご予定とかって
。いやいや、もう今はね、ありとあらゆる毎日手指肉輪でね暮らそうと思ってるけどね誰も付き合ってくれないからねしょうがない、また次の作品で下調べなんかね鼻毛抜きながらやってますけどもね。
そうですか、下調べしてるフィールドというのはどの辺になってくるんですか。
まあ、私はね、うん、まだ企業秘密ってあんまり言えないんですけど、はい、やはり幕末から明治大正昭和のあたりのね、情報関係のね、いろいろな人々のね、うん、話を書こうかなっていうね、そういう非常に面白い題材がもう何年も、15年ぐらい調べてますから、ね、
あ、そうですか。
それを来年になったらどうやって遊んでいいか分かんないんです酒も飲めないしね父だったら銀座のバーに行くんですけどね、連日ねバー行っても飲めないんじゃね、モテもしないですからね、うん、
じゃあちょっとシチュニクリンが人ね段落ついたら、ちょっとそのね、次の作品もあるかもしれないし、ね、まあそれもだから先ほど来の話ね、そのずっとやっぱ通底する部分が多分その延長線上にあるんでしょうね、はい、
そうですね、私もそう思ってます、
うん、やっぱりそのね、アプローチの角度こそ違う江戸っていう。
そうですね、うん、そうですね、
うん、なるほど。
じゃあこれやはりね、私が父が子供の頃に教えてくれた武士道精神ね、はい、その中核である即因ね、うん、この弱者への涙と弱者敗者へのね、
はい、
これの、やっぱ一環としてね、うん、そのそういう情報関係のものね、何もこのスパイについて書くっていうんじゃなくてね、そういう即因の、うん、そういう話を中心に書こうと思って。
で、そのモチベーションの源泉はやっぱりサウダーデがあるですね。そうなるとね。
そうですね。
ああ、そこにもつながってくる、じゃあ、
ね。だからもうサウダーデっていうのはモラエス の、 そのこの題名ですけども、うん、しかし新田次郎のテーマであって私のテーマでもあったんですね。後になって気づくとね。
それにも。うん、ね、再発見というかね、気づいた。
女房に言わせるとめめしいって言われるんですけどね。
そうですか、じゃあね、うん、そのね、作品がまたどういう形で展開するのかというのもね、非常に楽しみにしております。
ありがとうございます。
ラジオ版学問のすすめ、本日はお茶の水女子大学名誉教授、作家の藤原正彦さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、お茶の水女子大学名誉教授作家の藤原正彦さんをお迎えしてお送りしました。藤原正彦さん、まあ、本当に、新田次郎さんの、ね、遺作を書き継いでついに完成したという今回の古集サウダーで、本当に読み応えがある作品ですが、その源泉に流れているのはやっぱりこのサウダーデという感情、それが全ての源になっているという話がありましたね。いや、ね、いろんなところでの提言にも通底する藤原さんのこの魂というものをね、今回も改めて感じさせていただきましたし、まあ、シチュニクリンが一段落したら、また新しい角度からの、このね、切り込み方もぜひ大いに期待申し上げております。さて、ここで番組からのお知らせです。この番組初の本、学問のすすめ、学校では教えてくれない達人の知恵が徳間書店から出版されております。これまでご登場いただいた方の中から21名が登場するオールスターアンソロジー、番組ホームページ www.jfn.co.jp/すすめでは特設ページも展開しています。また番組ツイッター、学問アンダーバーすすめでも情報発信しています。学問のすすめ、学校では教えてくれない達人の知恵、ぜひ手に取ってみてください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、ガオナケンでした。